the photos, Drumbat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
皆さんこんにちは。
こんにちは。
この番組は写真を楽しもうをテーマに、写真やカメラのことを中心におしゃべりしているラジオ番組フォトムービンです。お相手はあんちゃんと、
カバンが欲しいあーさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カバンですか、今度は。
カメラ用のバッグが欲しいなと、
うん、あー、なるほどなるほど。もう調整するわけですね。うん、いろいろタイプがあるから悩ましいですよね。
そうなんですよね。リュックタイプにしようか、メッセンジャータイプにしようかっていうところでちょっと悩んでるところなんですよね。なかなかいいのが見つからなくて。
なるほどなるほど。じゃあですね、ちょっとまた、ね、創作の旅に出なくちゃいけませんね。はい、というわけで、第74回フォトムービースタートです。 This program brought to you by GrubFine and Ford Co.というわけで、今週はだいぶ暑かったですね。そんなことで、ちょっと写真を撮りに行くのまた楽しい時期になってきましたけど、さあ、今週はどうでしたかね。なんか撮りに行ってきましたか。
そうですね、私は、そうですね、今週は1週間ちょっと長野の方に行ってたんですけども、で、今回はその長野の市内、長野駅から30キロ以内とか、まあそんなぐらいのエリアで動いたんですけども、で、まあ今回長野駅近いということでですね、まあ長野の駅の近くに宿を取ろうかなと思っていろいろ探したんですけども、なかなかその駐車場の広いところっていうのがパッと思いつかなくてですね。
ほうほう
ほう。で、まぁ、ちょっと離れるんですけど、善光寺の近くの宿を取ろうということで、そこにちょっと宿泊したんですね。
いいですね。
で、そのたまたま仕事が、まぁ、5時ぴったんこに終わったりとか、で、遅くともまぁ、7時前に終わったりとかした時ですね。まだ結構日が高いんで、夜遅くても。だいたい7時とかね、そのぐらいまではまだある程度の光量が確保できるんで。
まだまだね。
で、その宿に帰って着替えてからですね、ちょっと近辺をまあ、うろうろしててですね。で、まぁ、ちょっと今まで名前は知ってはいたものの、なかなかこう行くことがなかったの、善光寺、ちょっと行ってきましてですね。で、まあ、写真をやっぱ撮ってきたんですけども。
どうでした？
たまたまやっぱりその行ったのが夕暮れ時だったんで、お日様がだいぶ落ちてきた状態、になってるんですよね。でね、結構建物自体のその作りっていうのが、まあ、私もそういう神社ってそんな詳しくないんですけど、結構ね、その建物が綺麗だなっていう感じが印象としてあったんで、で、そこにその、サイド光っていうか横からこう、夕日がこう当たってくるとですね、なかなか陰影が綺麗で。
ああ、良さそうですね。
で、結構面白かったですけどね。
私の好きそうな感じですね、なんかね。神社とかね。
で、柱があったり、その、壁の部分に格子があったりとかして、でそれがその光の具合でやっぱりその影をこう出してくるわけですよね。その辺のね、陰影見てると結構面白いなと思って。
なんかすごいかっこいいシルエットが目に浮かぶようですね。
でね、本堂の他にもその脇にいろいろな小さい建物が結構ありましてですね、ここもなかなかやっぱりその光の加減が良かったりとか、あとその参道の部分もですね、結構広くこうまっすぐあるんですけど、まあそのね、両サイドにこうお土産物屋さんらしきこの建物もあったんですけども、その結構まあ時間が割と遅いっていうか、まあちょっとオンタイムの時間から外れてたっていうのもあったんで、 もう全部お土産物屋さんはもう閉まったんですけどね。
うん、
うん、ただここがね、その石畳っていうか、うん、その石がこう敷き詰められたような感じのね通路になってるので、
うん、
ここもですね、その建物の隙間からこう光が漏れてきた感じとか、
うん、いいですね、
うん、であとはその、まあ、神社とかお寺なんで、その鐘があったりとか、
うん、
あとはなんていうんですかね、その多分こうお香を炊く、
あ、はいはい、うん、
スペースというか、なんかでっかいポットっていうか、
うんうん、ありますね、見かけます、うん、
そういったのも出てたので、
お
でたまたま、まあ行った時にですね、まあ、ちっちゃいし、うん、あの便利だからっていうんで、結構その DP ずっと持って歩いたんですね、
うんうんうん、
で DP2X で取り歩いてたので、
うん、
そのまあ、金属 の、 その大きなポットめっけた時にですね、
うん、
これは向いてる被写体だなと、
そうですね、うんうん、
いうことで結構角度を変えてですね、いろいろ撮ってみたりとかしましたし、
うん、
あと撮影は NG なんですけど、その本堂の中にもちょっと入れるみたいなんですね。
そうですね、中はダメなんですね、うん、
うん、中に、ね、写真禁止って書いてあったんで、
うん、
まあ多分フラッシュを焚かなければいいんじゃないかなというふうにも思いつつもですね、
うん、
撮影禁止って書いてあったので、
うんうんうん
うん、まあその時はまあ写真撮れないんであればちょっとまあ中入らないでおこうかなっていうことで、
うん、
中は入らなかったんですけどね、
うんうん
うんうん、で、まあ、その善光寺周辺ちょっとうろうろして撮ったのと、うん、あとはですね、あそこずっとその善光寺を背にして歩いていくと、
うん、
まあ、門があって、その先にもずっとこう、どういったんでしょうね、結構ね、整備されたその綺麗な石畳がずっと続くんですよ。
京都みたいにこう整然としてる感じなんでしょうかね。
そうですね、ちょっとね、京都は行ったことないんですけど、うん、イメージ的に言ったら似てるかもしれないですね。
まっすぐなあれでしょうかね、区画がきっちり分かれたような感じっていうかね、うん、
うん、で標識見るとその表参道っていう風に書いてあったんですけども、
うん、
でそこがね、今現在工事してましてですね、
うん、
多分あれ電線の地中埋設か、それともその道路の石畳の工事かどっちかだと思うんですけど、
うん
うん、ちょっと工事はしているんですが、ただまあ、綺麗にこう整備された大きな道がですねずっと続いてて、でその両サイドにやっぱりそのちょっとこう洒落た建物っていうか、
うん
うん、おしゃれな感じのこう建物とか店舗とかがずっとこう並んでいくっていう感じの作りになってるんですよ。
いいですね、うん
うん、だからそこを歩くだけでもなかなか楽しいのと、
うんうんうんうん、
あとやっぱりちょっと路地に入るとまたいいんですよね。
昔ながらのあれでしょうか、建物そのまま残っているような感じでしょうかね。
メインストリートからちょっと脇入っていくと、
うん
うん、確かにその古い建物があったりとか、
うん
うん、であとはそのサイドに入っていったところにも小さい神社があったりとか、
あ、はいはい、
あとなんかお稲荷さんみたいなのがあったりとか、
うん
うん、結構ですね、その路地にパッとこう入っていくと、うん、また違った景色があって面白かったりとか、
すごいフォトウォークしがいがありそうなとこですね。
いやー、本当ね、私ここ4泊してたんですけれども、
はいはい、
ほぼ毎日もう一人で、
うん、
あれですよ、フォトウォークをしてた状態だったんですけどね。
羨ましいですね、うんうん
うん、でね、結構その、うん、なんだろう、まあ、路地が綺麗っていうか面白いっていうのもあったのと、
うん、
あとその商店街のこうアーケードがこうできてるその商店街みたいなのがあって、
うん、
でそこの中もですね、なかなかいろんなお店がこうひしめき合ってて、
うん
うん、面白かったのと、
うん、
あとはですね、結構ね距離がこう長いような印象があったんですけれども、まあ、地元のその人に聞くとそんなに距離はないよなんては言ってましたけどね。でも結構長かったですよ、アーケード。
密集しててさらに長いってことなんですね。いいですね、楽しそうですね、
うん、本庁とか古町とか、ね、うん、新潟で行くところの、
うん、
あれよりも長い印象があったんですけどね。
そんなですか、すごいですね。
多分ね、通路が狭いからもしかしたらそう見えるのかもしれないですけど、なかなかその商店街とかアーケード街も面白かったですし、
なんかすごい狭いこう商店街とかいいなぁ、ちょっと行ってみたいですね。
で、そのアーケード街からこう脇にやっぱり抜けていくと、また ちょっとこう脇を見るとそのお寺があったりとか、
うーん、
で細い路地ずっと行くとそのなんだろう、こう飲み屋街があったりとか、うん、いろんなこうパターンがあるというかですね、なかなか見甲斐があるというか、うん、情緒もあって、
うん、それはすごいも楽しそうですね、
うん、そうですね、結構ね、うん、あの見応えがありましたよ、その近辺とかも、
うんうんうんうん、駅は近いんですかね、その辺りって。
駅はですね、うんうん、一応地図で見ると歩いて、うん、まあ、15分ぐらいのとこみたいですね、
うん、おー、じゃあアクセスもすごいいいですね、
うん、うん、そうですね、
それはちょっと行ってみたいですねって毎回言ってますけども。
でなんかちょっと、ね、うん、私ちらっと通りかかっただけなんですけど、うん、その辺からそのいわゆるその繁華街っていうか、
うん
うん、そういったところにもアクセスが良かったりとか、
うん、
であとその大通りから脇道に入っていくとちょっとしたこうカフェがあったりとか、
うん
うん、でなんかちょっとこう、うん、なんだろう、ちょっとこう落ち着く感じのバーがあったりとかね、いろいろ、
うんうんうんうん、
であと大通りにこうお蕎麦屋さんがあったりとか、
うん、やっぱりなんていうんですかね、短いスパンでこういろんな景色が見えるっていうのは楽しいですね、ショットワークに向いてるというか、
うん、うん、そうですね、
うん、
でその善光寺から割と近いところに大きなホテルがあって、
うんうん、
昔のこう洋館みたいな感じの作りのホテルがあったんですけど、
うん、
そこ毎回歩くたんびにその旅行代理店の人っぽい方が入り口ずっと立ってるんですね。
へ、そうですか。お
で観光バスが来るのを多分待ってるんだと思うんですけど、
はいはいはい、
うんうん、というところもあって毎回こう違う人が立ってるんで面白いなと思って見ちゃったりとか、でその建物自体はねやっぱりその大正とか、
うん、
そう昭和初期とかそんな感じのこうちょっとモダンな感じの、
うん
うん、建物だったりとかするんで、
うん、本当にいろんな、うん、あれですね、景色が見れますね、
う
ん、
そうですね、で本当ちょっと路地に入って古い建物もあるし、
うん、
そのどう言ったらいいんでしょう、ちょっと下町な感じっていうか、うん、ちっちゃいこうなんか、
うん、
ちっちゃい商店とかその、うん、いっぱい飲み屋みたいなのがずらっと並んでたりとか、
うん
うん、結構ね、なんだろう、メインストリートとその、うん、枝分かれしている路地と全部含めると、うん、本当4日間ではちょっと回りきれない感じでしたね。
そうですね、1週間ぐらい合宿フォトオフとかしたいくらいですね、なんかね、
うん、そうですね、ちょっとね、あの近辺で 2,3 美味しいお店も発見しましたんでね、
うん、お楽しみですね、
うん、ちょっと泊まりがけで行くときはちょっとね、うん、ぜひあれですけどね、ご紹介したいなと思いますけど、
うん、そうですね、うん、いや行きたくなりますね、うん、あれ、うん、結構平坦ですかね、街並みとしては、山とか山あり谷ありって感じではないんですかね、うん、
いや、うん、やっぱりね、長野県なんで全体的に坂は多いんですよね、
うん、なるほど、うんうんうん
うん、で実際その善光寺からずっとこう、まあ、お寺を背にして歩いてくると、うん、ずっと下ってるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
うん、やっぱりね、高低差はかなりありますね、
うん、あ、おー、それもまたいいですね、うんうん、なのもいいですけど、
でね、あとちょっとね、残念ながらその、うん、朝とか夕方っていうのが曇ったり雨降ったりするっていうパターンがちょっと多かったんですよ、
うん
うん、ですのでちょっと朝焼けは見れなかったんですけども、
うん、
なんだろう、こう一瞬だけこう雲がパッと晴れた時があって、
うん
うん、たまたまちょっと朝早くに窓の外見てたら、
うん
うん、だったらやっぱりその標高が高いせいなのかわからないんですけれども、うん、空の見え方がちょっと違ったんですよね。
うん、
その山からこう当然お日様上がってきますけども、
うん、
その山の輪郭がパーッとこう光ってですね、
うん、
でなんか空の感じがちょっとこう青が濃い感じっていうんでしょうかね、うん、というふうにちょっと感じたんですよね、うん、
近いからですかね、標高が高い
の
ですかね、
かね、うん、でもなんかこう明らかに空の感じが違うんですよ、
うん、山に登った時の感じに似てるんでしょうかね、うん、
なんかちょっとこうクリアな青っていうか、
山登るとね結構近いので、なんか感じが雰囲気は違いますけど、そんな感じなのかな。それもいいですね。
で結構そのよまあ通算5日間で結構その、宿の近辺以外にもあちこちちょっと仕事上で行ったんですけれども、やっぱり中にはですねちょうど iPhone のその山登りアプリみたいなのがあったので、それで標高が出るっていうのがあって、でそれで試しに測ってみたら標高600メーターとか700メーターとか
高いですね、
出てきて、で実際ちょっとねトラックで登ろうと思うと2速じゃないとちょっときついっていうぐらいのかなりの急斜面だったりとか、
それは結構ですよね。
ただやっぱりその斜面のところにもその人家とかがいろいろあるの で、である程度の位置まで登った時にその向こう側っていうか反対側を見るとその山の斜面にこう町が点々点って町っていうか人家が見えたりとか、であとずっと下の方のその平らな部分に町ができてるっていうようなそういう情景も結構見れますんで、でこれからのシーズンはいいかもしれないですね。
いいですね。いろんな景色が見れると楽しそうですね。
であとその、私ら新潟県人からすると非常にちょっといいなって思うんですけども、なんとなくやっぱ湿気が少ないというか湿度が低い、感じなので、でたまたまその走ってた時が33度っていう風に道路の温度計に出てて、
結構な温度ですね。
でそれも数字だけ見るとかなりめいってしまうんですけども、実際車から降りてみると意外と爽やかで、ちょっと風が吹いてると本当気持ちいいぐらい、なんですよね。これやっぱ多分湿度が低いのかなっていう感じはありますね。
ちょうどぐらいなんですかね。いいですね。ちょっと新潟ジメッとしてますもんね、この時期ね。
そうですね。ですんで、ちょっとね、さすがに、リゾート地とか避暑地になってるだけのことはあって。
そっかそっか。
長野県ちょっとおすすめですね。
毎回テーマを決めて、お送りしております。今回のテーマは画像データのバックアップということで、デジカメで撮った写真をバックアップするわけですけども、やっぱり結構ね今高画質になってきてデータの量が多くなってきまして、バックアップも大変になってくると思いますけども、さて皆さんどうしてますでしょうかね。はい、まずはどうしてますかね。
私はもう基本バックアップなるものは実は撮ってないんですよ。せいぜいタイムマシンぐらいで。
あ、そうなんですか。
外付けが我が家は3機あって、で音楽用と写真用とタイムマシン用って1台ずつ全部分けてあるんですね。
あ、別々なんですか。カテゴリーごとに。なるほど。
そうなんですよ。で、それ結構な容量があるので、ちょっとバックアップが今面倒な状態。
そうですね。1機ずつバックアップすると全部3台さらにいることになりますもんね。
そうなんですよね。
そっかそっか、なるほど。それは大変ですね、なんかあったら。
効率がいいかどうかって言ったら難しいとこなんですけどね。
そうですね。私の方はこれ最初回の方でちょっと話したかもしれないんですけども、一応1台のバック、ハードディスクに一応メインで入れていて、それをまあ丸々フォルダコピー的な感じで、まあ、バックアップと言っていいのかどうかわかんないですけど、まあそのままコピーしてるような感じですかね。 で撮ってる感じですかね、うん、
なるほど。
よく言えば、うん、ちょっと時期をずらして三大体制にしたいなとは思ってるんですけどね、
うん、
やっぱり同じ時期の時期にあのハードディスクを買うとやっぱり壊れるのもやっぱ結構同じような時期に壊れてしまうので、うん、ちょっとずらすとか、うん、また逆に違うそのメーカーの手出してみたりとか、うん、すると、まあ、安心ではないんですけどね、ちょっと、うん、多少の保険にはなるのかなと思うんですけどね、うん、
なるほど。
でですね、まあ、今回のテーマバックアップということなんですけども、実はこの収録の何日か前にですね、私の方の Mac のですね、SSD 中のハードディスクに当たる部分が、まあ、一瞬でなくなっちゃいましてですね、うん、大変なことになっちゃったんですけども、まあ、幸いですね、写真データはその外付けにバックアップしてたので、まあ、生データ自体はね残ってるんですけども、あのいつも話に出てくるアパーチャーとかのですねライブラリーですね、あれはなかなかちょっとバックアップするの大変なんですよね、
うん、
一つのファイルで何十ギガとかになってることが多分あると思うので、
ああ、うん、そうですね、パッケージになってますもんね。
そうなんですよね、うん、それをまあ普通に外付けのハードディスクとかに、まあ、コピーず、ね、しょっちゅうしとけばいいんでしょうけども、それだけでも結構時間かかりますからね、
うん、
それがなかなか大変ですね、うん、まあ、まああれですね、あと、まあ、まあ、あともそうですけど、ローデータで結構今撮ってる人も多いと思うんですけどね、
うん、
そうしますとデータもやっぱりどんどん大きくなってきますし、
うん、
現像してしまって JPEG だけ残すっていう人であればね、結構容量は減ってくると思うんですけどね、
うん、でもやっぱりローで撮ったやつはローで残しておきたいですよね。
そうなんですよね、うん、
でね、結構その時に現像したのとまた違う日にその何年か経ってから現像してみると、ちょっと味付けが変わってみたりとか。
うん、そうなんですよね、うん。
その時の自分のなんかその色味のトレンドみたいのがあって、
そうですね、
そっち寄りにこう引っ張られちゃうような感じの現像してみるとかね。
うん、そうですね。
すると面白いんでね、やっぱり、うん、ローは撮っておきたいな、個人的には。
ね、せっかくね、原画みたいなのが残ってるわけですからね。撮っておきたいですよね。やっぱりハードディスクは物理的なものなのでね、どんなに増やしてもやっぱり壊れるときは壊れてしまうので、最近は、うん、あとはクラウドのバックアップも結構増えてきましたね、うん、
そうですね、
うん、まあ、どれがおすすめかっていうのを全部使ってるわけじゃないのでわからないんですけども、結構あの月額定額であの容量が無制限っていうのも結構出てきたので、うん、場合によっては、うん、まあ、予算がね、許すんであれば、そういうのもありかなと思うんですけどね。
うん、そうですね。
うん、そうですね、一番そうです、最近で、メジャーなので、ポゴプラグでしょうかね、やっぱり。うん。
うん、
これは、外付けのハードディスクも売ってるんですけども、うん、あの、月額契約、年間だったかな、契約すると、無制限で、っていうプランもありますので、うん、で、まあ、常にハードディスクを接続している状態にしておけば、もう常に常時バックアップし続ける、無意識にバックアップし続けるような感じなので、使い勝手は良さそうな感じですけどね。そんなものを利用してみたいですね。あとはどうかな。最近はあんまないかもしれないですけど、やっぱり、うん、CD-ROM とか DVD-ROM に入っておくとかですかね。
そうですね、でもそれも本当は大事ですよね。やっぱり写真のデータとかってその時その時でしか撮れないものが写ってる方が多いですからね。
そうなんですね、
写真のデータが飛んでしまうっていうのはかなりショック大きいですよね。
大きいですね。その書類が飛んだったらちょっとショックですね、きっと。なのでちょっとバックアップって結構難しいと思うんですけどもね、皆さんどうしてるでしょうかね。
でも万が一のためにやっぱり撮らないより撮った方がいいですからね。
そうなんですよね。
で、本当写真ってその時同じような季節の同じような時間でその、場所同じ場所に行ってもなかなか同じもの撮れないですからね。
そうなんですよ。やっぱりもう 点物じゃないですけどね、うんうんうん、それしかないですからね、
うん、そうなんですよね。だからやっぱりそのどう言ったらいいんだろう、そういったものをこう取っておかないでね、消えちゃったなんていうのもったいないですからね、
うんうん、そうですね、本当に楽に泣けないんですよね、うん、なので、うん、結構、うん、昔のだからあれですね、古いハードディスクとかにはやっぱそのまま昔のデータ残してありますもんね、うん、うん、ねえ、だからダメですからね、もったいないですから、うん、ぜひ取っておいてほしいんですけども、うん、どうなんでしょうね、皆さんやっぱりあんま取らないでしょうかね、うん、
どうなんでしょうね、うん、もしかしたらその大容量の SD カードでもうその写真を取りためていって、うん、いっぱいになったらその時に考えるみたいなパターンもあるかもしれないですね、
うん、ああ、そっかそっか、そうですね、うん、うん、確かそうですね、結構今この辺りのメディアが結構大容量ですもんね、
うん、
うん、それだけに逆にそれが来なくなるとそれもまた大変ですからね、うん、やっぱり
そうですよね、
うん、複製しておく方が安心ですよね、うん、なんかのために、うん、でもやっぱり一番コストが安いのは今のところハードディスクですかね。
そうですね、メモリあたりの単価はだいぶ下がってますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、細かいことですけど1テラだともう1万円はしないですもんね、
うん、
7、8000円ぐらいで、まあ、ちょっと最近また物価が上がってるのどこが上がるとどこが上がるのか分かんないですけどちょっと上がり気味な時もありますけど、それでも1テラ、プラスと2テラでも1万円前後でね、手に入るので、うんうん、安くなりましたね、かなりね。
そうですね。
そうすると、うん、結構な年数は保存できるんじゃないかと思うんですけど、ね、どうでしょうか。う
ん、でも、なんかハードディスクもなんか、近年、あれですよね、なんとなくですけど、ちょっとこう、やわになってきてるのかなっていう感じが、ありますけどね。
昔に比べてやっぱりコストダウンされてるんでしょうかね、安くなってる分どうなんでしょうね、うん、確かにね、ちょっと余談ですけど昔のパソコン十何年も前のパソコンのハードディスクは結構まだそのまま現役パソコンとかあるんですよね、うん、Windows、うん、なんでしょうね、95とか98のそんなような意外と丈夫で動いたりするんですよね、なのでやっぱりまあ密度が違うっていうのもあるのかもしれないですけどね、それでもねやっぱり、
うん、
確かに耐久性は、うん、私の使ってる限りはやっぱりいいところ 3,4 年が、メドかな、メドか買い替えメドじゃないかな、ちょっと使用状況によっても変わりますけどね、
そうですね、
なのでちょっと定期的なバックアップは大事にしていきたいですね、
tonobin@gmail.com。
はい、第74回ドムビーいかがでしたでしょうか。結構ね暑くなってきて、大変な時期ではありますけども、写真は積極的に撮りに行きたいところですね。はい。
そうですね。やっぱり栄養のあるものを食べて、で力をつけてね、暑くなってきてもちょっと夏バテしないようにしてね。
そうですね。
でどんどんと外に出て写真撮りに行っていただきたいところですね。
そうですね。はい。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はドムビン @gmail.com、 続きは thotomovin@gmail.com です。ブログ、フェイスブックページなどでもコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はあんちゃんと
あさんでした。
それではまた。
This show, we have delivered an upgrafine core code. Stay tuned next time.